ジョニーです。
松尾です。
はい、2017秋アニメの続きを申し上げたいと思いますが、
はい、
じゃあ僕のね、ここからちょっと面白い作品、面白かった作品が続きますんで、
うん、
ジャストビコーズ、
うん、
見てない？
はい、あーとね、
2、3話ぐらいかな。
いや
ー、2、3話ぐらい。
もうね、
おじさん気づいた、うん、今までちょっとあのちょっストレートにこういうものの言い方をすると変態かと思われそうで、
うん、
あんまり言うのを避けてきたんだけど、俺ね、高校生の恋愛が好きなんですよ。
まあ、もうね、うん、なんだろうな、そうね、30を超えたからこそ言えるんだろうね、うん、
そうだね、
20代前半だったら恥ずかしくて言えなかった
恥ずかしくて言えなかったけど、もう恥も外聞もないっすよ。
確かに、
うん、もうね、10代の恋愛が見たいです俺は。
いや、あの月が綺麗とかね、
そうそう、
いや確かに面白かったんですけど、
うん、
なんかね、ジャストビコーズ見ながら、ね、俺もういいやと思ってたんですよ
本当に。あ、それは残念だな。
いや結局多分、うん、いや月が綺麗を超えることないだろうなとも思ったし、
うん、
あとあんまり絵が綺麗じゃなかった。
あ、そうね、それはあるね、
うん、でなんかこう、なんだろう、すれ違いが多いパターンでしょ、多分すれ違いっていうのは。
そうね、うん、
絡んじゃうパターンでしょ、そのいろんな恋愛要素が。
そうそうそう、絡んじゃうパターン、
もういいかなと思って。
あ、そうですか。
あのね、スクールデイズぐらいまで行ってくれればいいんだけど、
あれも恋愛とかじゃないじゃん
だから、ね、ね、俺恋愛、純粋恋愛的な、そういうなんだろう、
うん、
誰が好き、私も好きみたいな、
うん、
そういうのもいいのかなと思って。
あら、突き放したね、おじさんがおじさんを突き放したね。
いや、ただ話を聞いたらね、
うん、
も
う、
それは面白いかもねってなるかもしれないから。
まあそうでしょうな。いやでもね、言いたいことは全て言われましたね、今。要はそういうことです10代の本当は好きなんだけど素直にならない男女が周りのいろんな人間関係に巻き込まれてで、なんたらかんたらあって、まあ、結果こうなったっていう話でありまして、うん、まあそのただ好きなんですよね、そういうのがね、僕はね。
ハチクロ、
まあまあハチクロですわ。
だよね、
ハチクロなんだけど、ハチクロほどロマンチックではない。
ああ、なるほどね。
そう、素直になれない女の子の前で、私エイタ先輩に告白してもいいですかっていう女の子、後輩出てくるんだよ、
うん、
知った時にもう速攻でダメっていう女の子の話とかがいいなと思ってね。でそのまた後輩が可愛いんすよ。
なるほどね。
そうそう、先輩の前でこの写真が賞を取ったら告白するって、その好きなエイタ先輩の前で言うのよ、うん、それお前半分告ってんじゃねえかって言うんだけど。
確かに、
でそういうの見ていいなと思って、これ俺の記憶に組み入れないか置き換え可能じゃねえかなと思って
でもその痴漢作
業延々とこの記憶と入れ替える作業をしておりましてね。ありました。
そのなんだろう、あれもう完結した、
多分、
うん、
まああと一つ言えるのは、これがオリジナルアニメというのもでかいですよね。
ほうほう、
やっぱアニメ原作があるものだと、やっぱ原作と比べたりとか、
うん、
なんかこう原作がってやつが出てくるから、それと比べるとやっぱりこうみんなその世界中の同じ趣味を持つ同好の人たちが、来週どうなるんだ、うん、来週どうなるんだっていう感じがいいなっていう、
うん、なるほどね。
もう完全にこうネットを遮断することはもうできないから自分は、
うん、
そうそう、誰もその先を知らないっていう方が好きですね。
どうなんですか、オチ的には納得いく感じ？
最後、多分すごいしらけてる人もたくさんいる。
お
ー、だけど
賛否両論。
賛否両論。まあ俺は方向性としては間違ってなかったと思う。
うん、
がやっぱちょっと下手だよね。 下手っていうか下手こいてると思う。あやり方が、うん、方向性は間違ってないが、
うん、
あのジャンプ力が足りなかった。飛ぶ方向は間違ってなかったと思う。
なるほどね、うん、じゃあそのなんだろう、うまいこと、
うん、
悲劇的であれ、
うん、
そのハッピーエンドであれ、
うん、
うまいところをこうバーンと跳ねなかった感じ、
うん、そう、
うん、
飛距離が足りなかった。
ああそうか
そう、
まあ、ただ12話ぐらいは楽しめた。
まあね、月が綺麗と比べてどうかって言われるとやっぱ月が綺麗の方になっちゃうけど、
うん、
あ僕の好きなテイストの方につけだったんで。
なるほどね、
うん、よかったですよ。まあなんかこう月が綺麗よりもやっぱ高校生だしね、
うんうん、
あのいろんな思惑が入り乱れる感じ、
うん、
あと割と女子がリアル。
ほう、
まあ、付き合い切れも中学生女子という点ではよく描けてたけど、
うん、
なんかその磨けば可愛くなる女のことを私あいつ嫌いみたいな、
うん、
磨こうとしないからみたいなで可愛話の途中で可愛くなった途端にだから嫌いだったのにっていう感じとかが、
な
んとなくああまあまあそうかなみたいな、あのネタにソネミンみたいなのが割とよく出てる気がしましたね。とはいえまあファンタジーなんですけどあのファンタジーの俺らに理解できる女の中で嫌な感じがよく出てるなっていう、女性っていうね、うん、感じが出ましたね。まあ僕は割と好きなんで、あの再放送があればぜひ見てもいいんじゃないかなと。
確かに。ただね、月が綺麗はあの一話も見なかった、
うん、確かに。
ジャストビコーズは3話ぐらいまで見て切ってるから
確かに確かにね、
もう納得して切っちゃったから
そうかもしれない。ただ言っとくけど、うん、後半出てくる女の子可愛いぞ。
あ、本当、
うん、それだけは。今なんか可愛い女の子が足りてえなとか、可愛い女の子見てえなと思ったらちょっと、
うん、なるほど、
見てみるといいんじゃないかななんて思いますけどね。
了解です。
はい、では次松尾さん。
これ自分これで最後
オン
です、
はい、
アニメ語りず。
ああ
見ました？
見てないです。
あ、見なかった。
見なかったです。
一応も見なかった。
一応、いや15分見ました。
ああ、
なんかお嬢様みたいのに今期のハケアニメはどうだみたいなのを詰め寄られてたよね。
ああ、そうそうそうそう。
で、ああこういうやつかと思って。
正解
ん？
正解
きて正解
きて正解。
ああ、そうですか、
うん、最後まで見ましたけど、
はい、
あなんかね中途半端だったね。
あ、そう、
うん、
結局主人公はアニメが好きになる
の？あ、アニメはもうかなり序盤から大好きになる。
あ、大好きになる、
うん、
あのよくわかんないスーパーロボットみたいなのも突き止めて、
うんうん、
うん、
突き止め
て思い出のアニメみたいな
のあ、そうそうそう、それも突き止めたし、
うんうん、
だから自主制作アニメみたいなの作る、
はいはい、おそれはもうあれじゃないですか、白箱じゃないですか。
まあ、白箱のね、なんかね、オマージュ的なのもありましたよ。万作尽きたって言ってましたけど、
それは言いますわ
な。ただね、なんだろうね、本当に別にね、波風立ててるんだろうけど、
うん、
胸に響かないっていうんですか、
あ
一切届かない。
届かない、
届かない。アニメがアニメに絡めていろんなことをやってるんですけど、
うん、
でみたいな
でって感じ
でって感じでしたね、うん、だから総じてだからもう面白くはなかった。
なるほどね。
今期ねだからね本当ね根性を見せたという。
そうだね、
うん、
根性をだいぶ見せたね。
そうそうそうそう、本当ね、これはもうそろそろ俺は本気出そうと思った結果、
もう
つまんないアニメ俺は何本見たんだ
いやね、まあまあ根性を見せたことに関してはまずは感謝と、
うん、
あの素晴らしい敬意の念を表しますよ、
うん
うん。まあ、ちょっと次考えよ。
ちょっとね、もうちょっとねやっぱねこの絞り込み、
うん、そうだね
重要だなと今回改めて
思う。もう言わないよ何本見ろみたいな話はそんな言わないと思う。もう本気を出させた上にこの結果ではなんかアニメ視聴が面白くないと思われてもあれだから
そうそうそう、
面白い作品だけね、
うん、
じゃあ僕もあの最後
最後
はい、 宝石の国、
うん、はいはい、
はい、あのこれね、面白かったですね、
まあ、なんか評判も良さそうな、
そうそうっす、まあ、あの月が綺麗のように、
うん、
のようになのかな、全編 CG です
、
でこれね、あの早い話が宝石の擬人化なんですよね、
うんうん、
そうで、あの擬人化ってのも変で、宝石どうやら、先生と呼ばれる和尚さんみたいな人間がいて、うん、こいつが宝石を組み合わせて人間っぽくできるんです。
ほう、
だ宝石なんです、成分が。そうだね、主人公はそれの中の割と弱めの宝石、フォスフォヒライトっていう宝石があるらしいんだけど、それがなんだけど、こいつがまあ結構そのどっか行ってはすぐバラバラにされたりとか、あの体は宝石だから、ね、バラバラにされたりとかしながら、こう傷つきながら成長していくんですよね。
やっぱダイヤが最強
なんだ。ダイヤが最強なんだけど、うん、実はダイヤも完璧じゃないんだって。
ほう、
ダイヤよりもダイヤはなんかなんだっけな、ダイヤよりもっと硬いのがあるんだっていうの、よく知らないんだけど、ただめっちゃ綺麗なんです、めっちゃ可愛いっす、ダイヤ。
あ
めっちゃ可愛いんだけど、実は万能ではないらしいんだよ。
じゃあそのルビーとかサファイアとか、
そうそうそうそう、
なんか出て
くる、川島サファイアとか出てくる、川島サファイア出てこないけどでまたね、この僕がもう見てる口で好きなのは、このフォスフォフィライトという若干弱めの鉱石の主人公の声がまたいいんですよ。これは黒沢智代さんという方で、
あれだよね、
大前久美子ちゃん
だよね。
そう、大前久美子ちゃんの子なんですけど、あのユーフォニアム2の第1話でこいつクソ下手だなと思ったって話あったじゃないですか。 あのね、宝石の国は結構いいっすよ。
いや俺ね、あの黒沢智代、あの人はね、そう、俺もね、うまいんだっていうのをね、知ったのがね、あの子ね、デレステにも出てるんですよ。
はいはいはいはい。
でね、なんかね、ちっちゃい子かなんかの声出してるんですけど、うまいんですよ普通に。だからあの大前久美子の声はあえて出してたんだと思って、その選択が間違ったんだと思って。
なるほどなるほどね。そう、黒沢智代のね、この主人公の声がすごい良くて、最初クッソものなんです。とにかく戦ってもすぐやられるし、まあ、頭は切れないし、なんとなくこうみそかす感あふれるんですけど、まあ、そこがそいつがまあ徐々にこう成長していく過程で、まあ、いろいろあるんですよね、でその成長感じがすごいこう黒沢智代っぽくていいんですよね、なんかあのぼんやりした、その最初は軽音の結衣みたいなやつだったのが、だんだんだんだんこうしっかりしていくんですよね。で最終的にちょっとこう心病んじゃったりとかしてっていうのまで、しっかりこう成長が声によって分かるみたいなところがあって、すごいいいですね。でまた何がいいかっていうと、このねフル CG の、 その宝石の描写が、CG とよく合うんですよ。
ほう、
要はあのなんかにピシッってやってヒビが入った時にパリーンって割れるわけですよね、宝石って、そのこうパリーン感っていうの、CG になる方なっていく感じっていうのが、やっぱり手書きだと大変だろうけど CG だと綺麗にできるわけですよ。
なるほど、
物が割れるとかさ、
そうだね、
っていうのはやっぱ CG の得意分野だから、すげえそこが生えてて、あのこれはね松尾さんぜひ見てほしい、一番見てないでしょ。
ただね、や、なんかねちょっと見たんですよ、ちょっと見たんですけど、あのねやっぱりね俺絵が受け入れなかったんですよね、ああいう感じが、あの感じの絵がね、ちょっとね、なんかジョジョが入ってこないよと似てんなと思
って。でもね、ちなみに言うと2話3話ぐらいから萌えアニメに変わります。
そうなの。
3話から9話ぐらいまでは割と萌えが多いです。まあまあ萌えアニメと言うと言い過ぎだけど、多分ね番組構成の5割ぐらいが萌えになります。で5割ぐらいちょっとなんかこの世界何なのみたいな不穏な感じもあって、若干不親切なところもあるんですよ。これ5話ぐらいまで見ないとなんとなくこの世界のことが分かんないみたいな、でこう理屈じゃないしね、なんとなくね、なんか月人とかつって月の人間が自分たちをさらいに来るんですよ、それと戦うっていう話なんだけど、世界観全く分かんないです。なぜこういうことになってるのかとか、最後まで分かんないんだけど、そこを我慢して見続ければ 全然面白いと思いますよ。
あれも漫画原作ですよね。
そう、漫画原作。
あれもだからね、ちょっと思っちゃったとこもあるし、うん、漫画で読めやつ。
まあ確かに。
で、漫画もちょっとペラペラっと読んだんですよ。うんうん、またね、漫画の絵がまた入ってこないんですよ。
でしょうな。う
ん、俺を拒否してるとしか思えないと思って、
確かに
ちょっとね、触ってない。
まあまあ、意味なくてもいいですけど、黒沢智代という一点において、僕はぜひ、松尾さんには勧めたいなと思いますね。
あの人、うまいんだよな。
いいよ、とてもいい。その結構割と、リゼロみたいに一回落ちるんですよ、
うん、
主人公が。その、うん、ダメダメ慶応の湯みたいなやつが一回落ちて復活するんです、
うん、
その感じとかね、いいんだよね、すごい。
それ我々世代大好きなやつ、ね、
大好きなやつ、
うん、
もう愛の告白ではない、自力けど自力で起き上がるんですよね、うん、これは大変だな。
でも終わってないってことですよね。
終わってないですね、
うん、
全然終わってないですね。でまあそれはそれでいいんじゃないかな。あのまるで全く謎は解けないけどもういいんだっていう感じです。
なるほどね、
はい。まあそんな、2017年秋アニメ語りでございましたけども、一番面白かった作品いきましょうかね。
いきましょうか。
あ、まあ僕はあれですかね、ジャストビコーズ。
お、ジャストビコーズなんだ。
ジャストビコーズでいこうかな、やっぱりな。
自分はね、
うん、
少女週末旅行かな。
お、意外に、
うん、今期の中では、
うん、
あれだったかな、一番なんかこう、
うん、
録画が溜まっていく中で、うん、一番消化が早かったし、
軽いしね、
うん、なんかね、うん、世界観は好きでしたよ、
ね、
うん、あのレーションとか
確かに。あの1話ぐらい飛ばしても全然見れちゃう感じが、逆にまずこれから見るかって感じもあったり、
ね、そうそうそう、
あったあった。はい、じゃあお嫁さん、
迷うとこだなこれは。
一応僕はこのジャストビコーズの好きな作品に選んだ手前、
うん、
一番好きなお嫁さんはフォスポフィライト、黒沢智代さんですね。宝石の国も、あのそう、可愛い、この子の成長がすごい可愛かったんで、うん、フォスポフィライト。
自分じゃいいですか。
いいですよ。
悩んだんですよ、
はい、
悩んだんですけど、キノかな。
キノって女の子なんだっけ。
ちゃんと見た？昨
日。見たと思うけど。あ、全部見てないかもしれない。
あの昨日の少女時代の話。
あったね。うん、そっか、女だ。
女ですよ。
そっかそっか。
最初髪長かったでしょ。
長かったね。そうだ。そうなんだよね。昨日女の子なんだよ。
昨日女の子。
全然気づかなかったけど。
そう。うん、強がっちゃって。
強がってな。
そんな子をね、
なるほどね、
蹂躙してやろうと思う。
相変わらずロリッケの強い
パースウェーダーなんて、俺のパースウェーダーに金出たんす
ね。確かにね。はい、じゃあ、再放送系なんかありますか。
いや、自分再放送系は見てない。
全然見てない、
うん。なんかやってました。
いやいや、やってたのがね、まずね、ルパン三世ベストセレクション、
好きね。ルパン三世、
ルパン三世好きですよ。もうこのベストセレクション最高だったんですよ。で、もうそのルパンってサードシーズンまであるんですよね。で、その今までのシリーズで一番面白かったのは何かって、やっぱりそのトップワンツーが宮崎駿が監督者会なんですよね。やっぱりバルバトスっていうやつと、あとサラバイトシキルパン、
うん、
どっちもセカンドシーズンのやつなんですけど、うん、これがもう最高っすよ。両方とも一発で宮崎駿だって分かる感じ。巨神兵みたいなの出てきたりとか、あと飛行船ね。もう宮崎駿でしかないっていうやつ、
好きね、
うん、うん、これがやっぱね、当時の CG の倍以上、
うん、
当時の CG というかそのセル、 手書きのアニメだと大体3000枚30分で使うらしいんですけど、8000枚作ったそうですよ。
はあ、
もうその絵のこう動き方とかがもう本当にスタジオジブリそのままのやつであって、まあ本当ルパン三世はこういうとこすごいんだなっていうのが分かりました。上からあと BS11 で今やってるんですけど、コードギアス再放送やってますけど、くっそ面白いですね。あの正直もう中の中のアニメとか見る気なくしますよこれ見て。
コードギアスもね一期は見たんだよな。
で2期見直した、
うん、2期は見てない。
あのちょうど2期に変わるところ、うん、あの1週間で2話やるんです、
うん、
だからこう1クールでちょうど、24話、うん、あのファーストシーズンがあって、今度は R タイプ2だっけ R2 だっけ、うん、始まってね、面白いですね。コードギアスはマジで面白いですね。
あ、ファン多いですもんね。
いまだにね、やっぱ面白いもん。
うん、
あの本当こういうの見てると中の中のアニメ見てる場合じゃねえなと思いますよ。
まあそう、
上質のアニメだけ見てればいいんじゃねえかなっていう、
確かに
思います。それからあの響けユーフォニアム、
ああ、
NHK 見
ましたね、再放送
見た。
いやいやいや、見たばっかりだからまあさすがに。
いやいやいや、あれですよ、1話の、うん、最終話には、うん、あの DVD 限定特典も映像で出てたんですよ。
本当ですか。
本当あれです、あのなんだっけ、葉月ちゃん、葉月ちゃんって分かるでしょ、あの元気な子、塚本に振られちゃった子、
はい、
あの子がそのサファイアとか久美子が1軍で出てる間、うん、2軍で何をしてたかみたいな話なんですけど、
中華頑張ってた、
中華頑張ってたよ、うん、中華だけじゃなくいろいろ頑張ってたよっていう話があって、うん、なんかいい子やーと思って
まああの子はいい子、
いい子、いい子、
ていうかあの世界に、まあ、あんまり悪いやついねえから、
そうね、夏木さん先輩は超いい子、いい先輩だし、
いやそうだよ、うん、
そう、あと1話を見、あのユフォニアム1を見直すと鎧塚先輩、みぞれ先輩、ちょくちょく出てきてるね。
自分はね、うん、あれなんですよ、2期が始まるときに1期を見直したんですよ、うん、
はいはいはい、
だからね、そう、あ、直近だなと思って、うん、再放送見なかったっていうだけ。
いや、もう逆に俺今から 2期見直すの。
いや、もうあれはもうね、本当にいい作品ですよ。
いや、本当にいい作品でしたね。それからあの、BS アニマックスでやってたんですけど、うん、強ししっかりしなさい、
懐かしい、
懐かしいでしょ、うん、あれって実は版権の問題で再放送絶対されないんですよ。
へえ。
あれ確かフジテレビなんですよね、
うん、
なんか権利関係とかで結構揉めたらしくて、
うん、
再放送 やらないんですよ、
はいはい、
今回アニマックスが権利買い取って再放送してるみたいなんですけど、
はい、
なんかねすごい好きだったんですよね、強ししっかりしなさい俺。
いやもうね、何も覚えてない。
何も覚えてないでしょ。
あの強ししっかりしなさいの強しの絵、
うんうん、
がぼんやり出てくる。
ぼんやり出てくるだけでしょ。今見直すと涙のシーンは見られないですよね。
あ、そういう話だっけ。
あ、いやマジで、あの、うん、いやっていうかこのお父さんが単身赴任で女系家族の中で一人暮らしてる高校生の、うん、あ強しなんだけど、強しの海外しさがね、もう涙しか見れないんですよね。
へ、
女3人にいいようにこき使われて、ね、でちょっとたまにこう復讐しようとして失敗するみたいな話なんですけど、なんかすごいこう今の自分を投影する今我が家完全にあの妻娘娘俺っていう環境なんで、なんとなくこう似たようなものを感じましてね。
なるほど、
わからんでもないなと思うな。まあそんなちょっと昔のアニメを見直しまして、やっぱりね、あの中の中みたいなアニメを見返す気になれ、見る気になれないんですよね。
本当にね、今回はね、うん、マジでそう思いました。
いや、まあ、頑張ったよ。
頑張った。
ちょっとこの後あの冬アニメの話をするじゃないですか。
はい。
ちょっと地雷考えよう。
考えましょう。
考えましょう。ちょっとあの積極的な案をお持ちしましたんで。
あ、本当ですか。
あのぜひあのこの場で披露してきたらなと思います。お相手はジョニーと、
まあ、そうでした。
それでは。